Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
IT ニュース。
空海 IT ニュース3月30日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は
何、
基本は天気良かったですね。
え、こっちは、うん、いい感じだった。
いい感じだった。
うん。
なんか福岡は今日満開宣言が出たらしいですよ。
満開宣言とかあんの？
あと8割咲いたら満開。ってことらしいですけどね。
そうなんですね。
うん。今日はね、うちの会社、お昼休み前11時半から避難訓練があったんですよ。
仕事を辞めるの？その間。
うん、止めますね。
うーん、
だから11時半からだから生産ラインとかはもう11時15分ぐらいから止め始めて、もういつでも逃げれる準備体制に取るんだけどね。で基本はその火災、あ、いや、今年は地震がまず最初発生して、
うん、
で地震に伴って熱処理工場のガスタンクのガス漏れが起こって、それに火がついて火事が起きたという設定。
うーん、
で基本は外へ逃げてるんですよ。で僕もまあその生産ラインにいないんで、5分ぐらい前にさてぼちぼち逃げようかなって準備始めてたら、
うん、
なんか外が急に暗くなりだして、
うん、
で、まあ、地震が発生しました、火災が発生しました、指定場所へ避難してくださいって言った時に外土砂降りなんですよ。さっきまで日が照ってたのになんだよこれって感じでね。
で逃げられんかった、逃げ遅れた。
あの逃げられんかった。だって雨濡れるの嫌だもん。
煙に巻かれるじゃん。
まああの工場と工場の間にあのリフトとかが荷物運ぶとこ、一応上屋根が部分的についてるのがあるんで、そこの下にいたんですけどね。ただ風も強かったんで結構雨は吹きつけてましたけどね。でまあ火災避難訓練が20分ぐらいで終わったかな。で本当はその後にポンププッシャーを使って放水の展示をする予定だったんですよ。でそれが終わると大体お昼ご飯、
うん、
っていう予定だったんだけども、まあ雨土砂降りなんでそれも中止となり、で10分間暇だなって言いながらお昼休みになったんですけどね。で、あ、お昼になったわ、ベルが鳴ったけんお昼食べに行こうかなって食堂へ向かってたら日が照ってるんですよ。
なんか
なんだろうね、誰か雨男がいたなと思ってね。
それは間違いなくあなたですよね。
いやいやいや、200人ぐらいいるから他の人ですよ多分。
違うと思うな、あなただと思うよ。
まあ散々な避難訓練だったんですけどね。
なんか避難しないけ避難訓練じゃないじゃん。
まあね、まあ、今朝はね朝から鼻がなんかねもじょもじょもじょもじょしてたんですけども、今日明日、
うん、
スギ花粉の今シーズン最後の大量飛散ってことらしいですよ。
あ、そう。
うん。まあ逆に言えば明日を過ぎれば杉の花粉ドーンと減っていきますよって感じらしいけどね。
うーん。
まあ雨が降ったんでね、昼からは結構鼻のムズムズなくなったんですけどね。
そういうんですか。
うん。ということで、まあ桜もだんだん北上してくるし、満開が、杉花粉もぼちぼち落ち着いてくるし、春がだんだんやってきますよ。あさってはもう4月だし。
そうだね。
明日月末ですよ。
年度末ですよ。
ああ、まあまあ会社によっては違うとこもあるけどね。
そうなのかな。
10月ってとこもあるじゃない。
そうなの。
うん、あのうちの関連会社でも、あ、関連会社下請けとかで10月決算とかってとこもありますよ。
へえ。
はい、ということで、まあ花見花見、土曜は花見ってね、花見のためにあと2日頑張りますよ。
頑張ってね。
お弁当作り頑張ってね。
言うんじゃなかった。
はい、それでは今日の誕生花を紹介していきたいと思いますが、3月31日の誕生花、黒種草、花言葉は戸惑いだそうですね。まあ、名前の通り、黒い種をつける花だそうですね。金宝下科の一年草で、地中海沿岸が原産地だそうです。日本には江戸時代末に渡来したということだそうですね。これあまし見たことないな。
なんかこれなんか素敵なね、あの鼻の下にピャッピャッピャって、
うん、レースみたいな、
なんか
額が変化した頬と呼ばれるもんらしいですけどね。
ほう
ほう、
これいい、この花いいな。
うん、
売っとるのかな。
うーん、まあ売っちゃおるんだろうけどね。
黒種草、
うん、でこの黒い種、スパイシーな香りがするそうですよ。
へ
え。インドやギリシャ、アラビアなどでは肉料理やカレーの香辛料として使われるそうです。日本ではあまり使わないのかな。はい、ということで3月31日の誕生花、黒種草、花言葉は戸惑いを紹介しました。
楽天市場で検索したら
売れてる。
ん、
鉢植え。
うん、これなんだろう、ちょっと待ってね。
違うものが出た。
黒種草属のニゲラってやつ。
黒種草の、まあ、足みたいなもんか。
仲間ですね。
うん、
が売ってる。
いくらぐらいで。
356円。
結構安いな。
なんかインドカレーの、インドカレーのスパイス
に使ってるって。
スパイス売ってる。
あ、売ってる。
うん、スパイスを売ってるよ。
あ、その黒種草の種を使ったスパイスってことか。
ニゲラって書いてあるけど。
へ
え。ニゲラばっかりだけどあるよ、楽天市場に。
そうなのね、
うん、
はい、それでは本編の方行きたいと思います。
はい。空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
はい、それでは本編の方行きたいと思います。
はい、
まず最初は宇宙ネタから行きたいと思いますが、ひとみちゃんのその後について、記事が上がってました。ファンファンジャクサの方にあった記事です。 X 線天文衛星ひとみアストロ H の状況についてということで、3月29日更新分ということでね。ひとみちゃんですけども、引き続き国内外の地上局を用いて、継続的に通信を試みておりますと。で、3月28日月曜日以降、これまでに衛星からの電波を2回受信機械で受信しましたと。1回目の受信は内之浦宇宙空間観測所で3月28日22時頃、そして2回目が、サンチエゴ局にて3月29日火曜日、0時半頃、いずれも極めて短い時間の受信であり、衛星の状態は確認できておりませんということで、まあバラバラになったんじゃないかという話もあったんですけども、どうも電波出してるってことはそれほど破損はしてないのかなって感じがしますね。ただ安定して、電波の送受信ができてないってことは姿勢制御が全然できてない可能性あるよな。昨日のあの、昨日のあの写真だとなんかくるくる回ってるんじゃないかって話にもなってましたしね。
うん、
まあ、姿勢制御ができないと安定した電波の受信はできないし、逆に安定して通信ができないと姿勢制御もできないのかなと、どうしようもないのかなって感じもしなくもないね。これ
これは何、帰ってくるとかじゃないんだよね。いつか帰ってくるとかじゃない。
うん、帰っては来ないと思いますよ。
ずっとぐるぐるぐるぐる回ってる。
まあ何年か回っていつかは落ちる予定ではあったんだろうけどね、大気圏突入して燃え尽きるっていう形だと思いますけども、うん、まあ今のままの状態だとその姿勢制御とか全くできない状態なんで、いつ落ちてくるかわからない。
それもまた怖いね。
うん、まあただ多分全部大気圏で燃え尽きてしまうような設計にはなってると思うけどね。地上にその残骸が落ちてくるようなことはないと思うけどね、落ちてきたにしても。うーん、引き続き衛星の通信の復旧および原因調査について機構を挙げて取り組んでまいりますということでね。うん、まあ JAXA にお任せって感じだよな。
うん、
まあ、うまく通信ができないんだろうけどね。
そうだね。
うん、はい、それでは次のニュースですが、こちらはもう宇宙ネタです。星が好きな人のための新着情報というサイトにあった記事です。木星に小天体が衝突、その瞬間を撮影ということでね、YouTube の、ページなんですけどもね、
うん、
木星に小天体がぶつかったそうですよ。
見ていい音がするね。
34秒間の動画ですけど、いや多分音は出ないんじゃないかな。あ、音ないです。あの安心して再生してもらうといいですけど、動画で見ると右側にポツンとぶつかったような感じ、ちょっとパッとこう光るような感じですけどね。
あ、一瞬だね。
そうですそうです。だから結構なスピードでぶつかったんじゃないかな。これ3月17日みたいですけどね、ぶつかった日が。
これでなんか影響があったとか。
ただ木星の外側ってあれ確か雲というかガスのはずなんでね、
うーん、
その地球の地面にポンと落ちるような感じの被害はまあ見ることはできないと思いますけどね。まあ中の方でどうなるか分かんないけどね。ただまああの ガスにこう模様がついてるじゃない、帯みたいな、
うん、
あの模様が多少崩れるかもしれませんね、ぐるっとこっちの方に向いた時に。ということで、まあ地球にも結構あの隕石とか落ちますけども、木星にも落ちるのねって感じだね、
うん、
ただ木星の大きさであれだけの発光があるということは相当大きなものがぶつかったのかなって感じはしますけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは鉄ネタですね、トラベルウォッチにあった記事です。京都丹後鉄道の走るダイニングルーム丹後黒松号の新サービスを味わったというね記事が上がってました。この丹後黒松号って僕の記憶間違ってなかったら以前いっちゃんが乗ってなかったっけ。
違うと思うよ。
あれは違うとこのやつだったっけ。
あれはいっちゃんは長野かどうかだったよ。
あれ長野だったっけ。この黒松号って誰か乗ったってなんかツイッターに上げてなかったっけ。
私は分かんない。もう京都丹後って言ったら私はキックさんが浮かぶんだけど。
キックさんだったっけ。
いやキックさんが乗ったかどうかは知らんけど住んでる。
ああ、こちらですね、2015年4月に北近畿丹後鉄道を引き継ぎ、ウィラートレインズが開業した京都丹後鉄道。日本三大景勝地として知られる天橋立など沿線には多くの観光資源を有しており、鉄道ファンならずとも一度は訪れてみたい場所だということでね。いや僕これ誰かが乗ってたんじゃなかったかなと思ってこの記事持ってきたんだけどね。
いや多分勘違いだと思いますけど、このウィーラートレインズってあのバスがあるじゃん、ウィーラー。
そうそう、好きちゃん多分そこに引っかかるんじゃないかなと思ったけど、うん、あ多分あそこの系列だと思いますよ。
そう、
夜行バスやってる、
うん、
夜寝れない夜行バスですけどね。
でもこれなんかちょっとおしゃれだね。
これね
レトロな色が素敵だね、うん、黒いのかな。
でここの中でまあ美味しい料理を食べながら、旅行ができると。
うーん、
レストラン列車っていうことはそうですよ。
乗ってみたいね。
うん、これ乗ってみたい。で料理としては一応2種類用意されてるのかな、8800円のコースと7800円のコース。これは多分運賃とは別にこれがかかるのかなって気がするけど、違うのかな、運賃も込みか。
込みでしょう。
込みかな。うん。食を通じて沿線地域の魅力を発見できる新しいサービスを開始するということでね、列車は金土日祝日に運転され、豊岡駅と天橋立駅を1往復半、その間にそれぞれに内容の異なるコースが用意されますということで、1往復半行って帰っていくってことだね。
あ、そうか、一往復して半分、
一往復と半分乗ってる間に、まあ、料理を楽しむってことみたいな。これだから例えばここからあっちまで行く間に料理を食べるんじゃなくて、あっち一旦着くけどまた戻ってきてさらにあっちまで行くということのようですね。
2時間ぐらいだね。
うん、これ列車がいいよね、落ち着いた、
うん、これ乗ってみたい。
うん、この色合いあれに似てない、阪神電車に。
阪神電車、
阪神こんな色してなかったっけ。
なんか三つの言うことはどこのことを言うとなんか宇宙分からん。
まあ、七つ星の色にも似てはおるかな。
か私阪神電車って言ったら水色のイメージがあるんだけど、
阪神ってこんな色じゃなかったっけ、違ったっけ、回してた
あなたが言ったのは阪急じゃないの。
あ、阪急か。
阪急は小豆色だけど、この間からだけリラックマのコラボしたやつのこと言っとるじゃん。
そうだね、そうだそうだ。
なんですぐ阪神阪神言うかな
似たようなもんだからね
違うよ
はちょっと乗ってみたいですね。これ京都好きちゃんどうせまた行くんだけん乗ったら。
京都言うてもこれだって日本海側じゃん。
もう同じ京都じゃん。
違うよ、これは北の方だもん
そうなのね。はい、そしてもう一つ旅ネタです。こちらもトラベルウォッチにあった記事です。 JAL 国内線クラス J 普通席でもドリップ仕立てのコーヒーを提供ということで、4月1日から JAL の機内で配られるコーヒーが変わるそうですよ。
うーん、
JAL 日本航空は国内線のクラス J そして普通席で提供しているコーヒー JAL カフェラインズをファーストクラス同様のドリップ仕立てのコーヒーに切り替え、4月1日より順次提供していきますということだそうですよ。
これはお金払わんでいい？
あ、無料で飲めるやつです。
あの何飲みますかあのやつ。
そうそうそうそう、ドリップ仕立てのコーヒーに切り替えるのはボーイング777-200と300型、これが4月1日から、そしてボーイング737-800型、これが4月11日からってことだそうですね。
大きい飛行機だけってことや。
うん、あと今後、エンブラエル170-190による運航便でも提供を開始する予定ということで、ちっちゃいやつでもやりますよ。
本当ですか。
ちょっと遅れますけどね、
うん
うん、でただし、提供ができない機体があるそうですね、うん、ボーイング767-300型、これは全部ダメだそうです。あとボーイング777-200の、2機、これに関しては、ギャレーの仕様の違いで、提供ができないということで、従来通りのコーヒーが提供されるということになるらしいですね。
こっちに来るの大丈夫
こっちの方飛んで来るのは大丈夫じゃないのと思ったりしてるけど。737じゃなかったっけ、こっち出雲東京って。
私その車両のこと分かんない。あなたはよく知っとるでしょ。
車両じゃないし
機体うるさい
多分737だと思うけどな。
なんかボーイングって、まあ
うん、
ボーイングって大きい飛行機じゃないの、うん、
いやいやいやそんなことないですよ。ボーイングっていうのはあの飛行機のメーカーの名前ですからね。
あ、そうなんだ。
ボーイングとかエアバスってのは飛行機を作ってる会社の名前ですよ。
あ、そうなの。
そうそうです。
勉強になった。
はい、それではここから IT ネタに行きたいと思いますよ。
どうぞ。
最初は家電ウォッチになった記事です。東芝、うん、ミデアへ白物家電事業を譲渡で最終契約。東芝ブランドは継続。という記事が上がってました、東芝と中国の、ミデアグループ漢字で書くと美的集団ですね、ここが30日、家庭電気事業の株式 80.1% をミデアに譲渡する最終契約を締結しました。東芝ブランド名の下あもと白物家電の開発製造販売を継続しますということで、東芝が中国のミデアグループに買収が確定したそうですよ。
え、そんな状況だったか東芝さんって。
これちょっと前から話は出てましたよ。あのシャープの記事にちょっと埋もれてたけどね。 もともとシャープを支援するの？
うん、
あの本ファイト日本の、公的な税金で作ったとことこう競争してたよね。どっちが支援するかって感じで。で公的ななんとか名前忘れたな、とこが支援をもし してた場合、この東芝の白物家電も一緒にして支援するっていう話だったんですよ。だけどもシャープがコンファイの方へ傾いてしまったんで、この東芝さんも手も足も出なくなって中国に売却という形になったようですよ。まあ一応東芝のブランド名は残すらしいですけどね。まあ言っても今でも東芝のブランド名で海外で作ってるからね、あんまり変化はないのかなって気はするけどね。
東芝ってあるんだね、また
。ああ、もちろんありますよ、東芝ありますけども。ただ私が心配になるのが、これ中国企業になってサザエさんのスポンサー降りるのかなっていうのがちょっと心配ですけどね。
そうだよね、サザエさん東芝だよね。
まあ今一社提供じゃないけどね。
そうなんだ。
以前は一社提供だったよね。
うん、東芝の提供でお届けします。
今はご覧のスポンサーの提供でお届けしましたとかっていう言い方に変わってるはずよ。
あ、そうなんだ。
だいぶ前。うん、
うーん、
ということで、まあ東芝さん中国企業の傘下に入っちゃいましたよというのと同時に、シャープも今日正式に買収が決定しましたね、ホンファイに。シーネットジャパンにあった記事です。シャープホンファイからの支援受け入れを正式決定、出資額は当初より1000億円減少という記事が上がってました。シャープと台湾のホンファイ精密工業は、ホンファイ精密工業によるシャープの買収を正式に決定しました。4月2日に株式引き受け契約を締結しますということで、これほぼ同じタイミングでこの2つのニュースが出てきてたんですよ。まあシャープさんもは、まあ、中国企業、まあ、台湾ですけどね。ホンファイ精密工業は台湾の会社だけども、ホンファイの元々の親会社が中国なんでね、まあ、ほぼ中国に買い取られたような形になるよね。正式決定では総額3888億円の出資ということで、当初の予定から1000億円、減額ねぎられちゃいましたよ。この金額だと日本の支援と大して変わんなかったような気もしなくもないんだけどね。まあ今更シャープさんもホンファイから乗り換えるっていうのはできなかったんですよね。まあシャープの戦略ミスでしょうね、これは。
日本の企業がみんなあれなんだね。
ああ、海外に買収されていく。まあ確かに今の状況を見るとそうだけども、ちょっと前は日本の企業がアメリカとかの企業をポンポコポンポコ買収してたじゃん。
うん、
だからまあそれが一時代終わって、今度は中国とか台湾とかそこら辺の企業が今度は日本の企業を買収していくという、まあ連鎖みたいなもんなんだろうけどね、多分。
やられたらやり返すみた
いな。うん、でまたある程度年数が経ってくると、今度は中国とか台湾の企業をどっかインドとかああいうとこが買収していくんじゃないのって気はするけどね。
私そういうのよくわからんけどね。
まあ、シャープにしても液晶パネル以外はほとんど部品とか海外から調達して作ってるから、これもそんなに変わんないような気もしなくもないけどね。はい、ということで、まあ、2つの大きな企業の買収ニュースってのがねポンポンと今日上がってました。はい、それでは次のニュースですね、こちら iPod ラブさんの方にあった記事です。 アップル積み重ねて接続するマグセーフスマートコネクターとマグセーフライトニングの特許を取得という記事が上がってました。
積み重ねて、
アップルが新しく申請した特許から積み重ねて複数接続することができるマグセーフスマートコネクターと磁力でスポッと接続できるマグセーフライトニングプラグのアイデアが明らかになりましたと。マグセーフスマートコネクターは iPad Pro に、マグセーフライトニングプラグは iPhone などに採用されると見られていますと。
おお、 iPhone も？
iPhone も今ライトニングって自分でこう突き刺すわけでしょ、
うん、
それを磁石の力でペタってしつくような形にするんじゃないかと、まあ、できるような特許を今申請してますってことだろうね。
どっちがいい？
それはマグネットでピタッとしつく方がいいんじゃないの？今の Mac とかがそうでしょ、マグセーフで。あれのいいのはそのケーブルにちょっと引っかかった時にデバイスが落ちなくて済むよな。マグネットなんでポンと外れるでしょ、
うん、
まあ、スキちゃんの場合はポンって外れるとバッテリーが入ってないから電源が落ちてしまうという状況に陥っちゃうけどね。
そうですよね。
スキちゃん的にはしっかり刺さってた方が安心じゃ安心かな、
ね、正直そうなんですよ。
はい、ということで、まあ、あくまでも特許の申請なんでね、実際にそれが製品として出てくるかどうかっていうのは今のとこ断言できないですけどね、まあ、そういう特許を取ってますよと。サードパーティーの部品で、ライトニングのプラグマグネットでピタッと引っ付けられるっていうのは今あることはあるんですよね。ただアップルの純正じゃないから、これをアップルさんが自分のところで純正としてやろうとしてるんですよね。
それをどこにつけるの？
あ、やっぱり iPhone のあのお尻ですよ。
そんなの使えるの？
あの使えるようにするため の、 その磁石でピタッとひっつくようにするための部品っていうのは売れてますよ今でも。
あ、そう。
確かドンキにも売ってたと思うな。
へえ。
うん。
なんよく知っとるね。
うん、知ってるよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはテッククランチさんの方にあった記事です。アップルが MLB と契約、今年は各チームがダッグアウトで iPad を使用という記事が上がってました。アップルさんがこういうスポンサーになるっていうのなんか初めて聞いたような気がするけど、今までにもあったのかな。
MLB って
アメリカのプロ野球ですよ。メジャーリーグ。
うん。だよね。
うん。アップルとの契約により、30の参加チームすべてに iPad Pro が支給されますということはそうですね。その iPad を使ってチームの監督は過去のゲームのデータやビデオを見たり、またピッチャーとバッターの相性をシミュレーションするなど、などのことができるとウォールストリートジャーナルを報じていますと。
へえ、かっこいい。
女子バレーの監督が iPad を確か持ってたよな。
そうなの？
うん、確か。
確か
女子バレーだったと思う。
確か
iPad ミニかな。ケースの後ろのとこにこう手のひらをスポンと入れて落ちないようにするようなのをつけて試合中にずっとやってたはずですよ。ということで、まあ大リーグの中継とかたまに BS とかでやってますけども、ベンチの中で iPad を使ってる姿が見れるかもしれませんね。
そうですね。
でこれ支給されるのは、12.9 インチの iPad Pro だそうですね。そして各チームのロゴ入りの特注ケースに収められますと。もしかしたらアップルこのケース売るんじゃない？
誰に？あ、一般の人に？
うん、一般の人に。
あ、メジャーリーグ好きな人が買うかもね。
うん、メジャーリーグのチームのロゴの入ったケース売ったら多分売れるでしょ。
あ、でもなんか 12.9 インチなんだね。
うん、でかい方ですね。
うーん、
ちょっとこのケース市販されたら見てみたいなって気がしますね。
そうだね、
うん、はい。それでは次のニュースですけども、こちらキナキナさんの方にあった記事です。アップルマップアプリの 3D フライオーバー機能対応都市に新潟など新たに5つの都市を追加。え、これなんだ？
ん？
NEARBY？
ニアバイ。
ニアバイ。ニアバイ機能も日本で正式に利用可能にという記事が上がってました。フライオーバー対応になったのは日本の新潟、ドイツのアウクスブルグ、そしてハノーバー、これもドイツですね。もう一つドイツ、ブラウンシュバイク、そしてイギリスのニューカッスル、アポン、タイというとこだそうですね。そしてこのニアバイ、スキちゃんニアバイ使ってますか？
何でしたっけ？近、ニアは近いだけど何？
あの iPhone のホーム画面今出せる？
iPhone 出せるよ、うん。
ホーム画面出して画面を右にスワイプして、
はい、
そうすると今までなかったこの周辺っていう項目が出てこない。
え、
あ、はい、そうか、スキちゃんダメだ、 OS9 になってないわ。
右にスライド、
右にスワイプするとあの検索画面が出てくるでしょ。
戻ってくるよ。
で検索画面の下にあの最近使ったアプリが4つぐらい並ぶでしょ。
何の話してるの？右にそのわけ、なんか検索するのは上から引っ張ってくるよ、うちは。
あ、いや上から引っ張ってくるのもあるけども、画面を右にスワイプしても検索画面が出るでしょ。
出ませんよ。
あ、だからそれが iOS ないんじゃないからよ。
だったら出てくるでしょって言うね。
あのここでですね、この周辺っていう項目が追加されたんですよ。で今私がこれ開くと、ディナー、バー、買い物、ガソリンって4つ出るんですよ、
うん。
で例えばこの近くのガソリンスタンドを探したいなって思ったらガソリンをタップしてやると、マップアプリが立ち上がって、近くにあるガソリンスタンドにピンがババババババババッと突き刺さるんですよ。
本当はバーにしたら、この近くにあるバーに、バーに、
バーにしたらどうなるかな。バーってあるか、
いないいない、バーが出てくる。
バーバー、あ、出雲の駅の周りにバババババッと立ったな。平田は1個だけ立った。あ、2つ立ってる。
バーってな、飲み屋さんでしょ。
ん、うん、あのいつだかすきちゃんと一緒に行ったエムズバー、
うん、
ここにはピンが立ってますね。
あそこもバーなんだ。なんかバーっていうとなんかバーさんがおるというか、あのちょっと渋い渋い感じの、あのなんかこうしゃがれた声したママさんがいそうな感じがするけど、そうでもないな。
そうでもない。それスナックじゃないの？
わかんない。スナックとかバーとか、なんかバーとかパブとか。
バーとかってのはカクテルとか飲めるようなとこよ。
そうなん。私なんか和田アキ子みたいなママさんいるイメージなんだけど違うんだね。
それはどっちかっていうとスナックだと思うよ。
そうなの、
うん、
名前的にはなんかバーの方がなんか
それ別にバーさんが経営してるからバーじゃないよ。
まあでもそうだけど、なんかこう内藤康子とか和田アキ子がいそうな感じがするっけ。すいません。はい、どうぞ。
なんか古ーって感じ。
どうぞ。
はい、それでは次のニュースですけども、こちら AV ウォッチにあった記事です。 インスタグラム動画投稿再生を最大60秒に強化、 iOS 版は複数動画のまとめ機能もという記事が上がってました。今まで、インスタグラム15秒間だったんですけども、これが60秒に伸びたということですね。動画投稿、そして iOS 版の方ですけども、新機能としてカメラロールから複数の動画を選択し、一つの動画にまとめることも可能になってますと。この機能はインスタグラムアプリのバージョン 7.19 として今週中にアップストアでダウンロードが可能になるということだそうで、現時点ではまだ、この機能に関しては使えないのかな。はい、ということで、まあ、インスタグラム強化されてきましたよってことみたいですね。はい、そして次のニュースですけども、こちら新ネットジャパンにあった記事です。スナップチャットがアップデート、チャット機能を充実という記事が上がってました。最近スナップチャット全然立ち上げてないんですけどもね、昨日だったかな、バージョンアップ来てたんですよ。
スナップチャットって何だっけ。
スナチャってやつです。あの一定時間が過ぎると
消えるやつか、
投稿がそう消えるやつです。アップデートしたということで、同じチャットの中でお互いに話したり返信したりする手段が増えたということは、そうですね、音声や動画テキストを活用できますと。さらにステッカーも利用できるということは、そうですね、うん、スナップチャット、あとバックスペース .fm で紹介されてから私もインストールしてはいるんですが、最近全然立ち上げてないという感じですけどもね。
もう飽きたんでしょ。
飽きたというか、あのそれこそインスタグラムとかは写真とか動画とか普通に撮ったやつを後から投稿できるじゃない、あのライブラリーからこの写真を選択してとか、スナップチャットってそのアプリで撮影しないとダメなんですよ。それがちょっとめんどくさいなって感じがするんですけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になるキナーさんの方にあった記事です。ツイッター画像に説明を加えることができる機能を提供開始という記事が上がってました。本日ツイッターが視力が弱い方にも画像の内容を伝えられるように、画像に説明を加えることができるようになったことを発表しましたということですね。同機能は iOS と Android 向け公式アプリで利用可能になっており、アプリのアクセシビリティの設定にある画像の説明を追加をオンにすることで同機能を利用することができるようになりますと。同機能をオンにすることで、ツイートに画像を添付する際、各サムネイル部分に説明を追加ボタンが表示され、画像の説明を追加できるようになると、最大420文字。視力が弱い方々がテキストを読み上げてくれるような補助技術アプリを利用することで、その画像の説明テキストも読み上げられるようになり、画像についての情報も得ることが可能になりますということで、インスタグラムのアプリ単体ではこれを読み上げる機能はどうもついてないみたいですね。
インスタグラム？ツイッターでしょ？
あ、ごめんなさい、ツイッター、ツイッター。
しっかりしてよ。
そうだ、これ読み上げないとダメだよな。視力の弱い人はテキストも多分読めないよな。多分iOS 標準のアクセシビリティの中で読み上げ機能をオンにしておく必要があると思いますけどね、これ。そうするとテキストの、まあ、説明文を読み上げてくれるということだそうですね。でもこれって写真上げるときに普通に今までもテキストはつけられるよね。
いや、
いやいや、
できない。
ツイートに写真を添付するという形ができるでしょ。
うん、
それでも同じことができるんじゃないのかな。それではダメなのかな。これはツイートではなくて写真にあくまでも説明文を載せるって形か。
うん、あのフェイスブックにその機能があるでしょ。
そうなの。
え、フェイスブックはあの上げた写真一枚一枚に何とかを何とかするって書いてあってさ、
うん、
あのできるよ。
あ、やったことないわ。
あらら、そうなんですか。結構皆さん使ってらっしゃいますよ。
あ、ていうかフェイスブックから画像ってアップロードってしたことないかも。基本あのインスタグラムとか、
あ、
なんかでフェイスブックに上げるような設定で写真とか投稿するから、うん、その機能使ったことないわ。
だけど私はフェイスブックで直に上げることがあるほとんどなので。
そうなのね。
うん、
まあ、じゃあまあ Facebook と似たような機能が Twitter にもついたという解釈でいいのかな。う
ん、この話を聞いたら Facebook のあれ見たいと思った。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらは CNET Japan さんの方にあった記事です。黄砂の季節に活躍、世界をカバーする欧州発大気汚染指数チェックアプリという記事が上がってました。黄砂、まあ、日本にも来ますよね。
うん、
まあ、黄砂以外にも PM2.5 が飛んでくるんですけども、世界的にまあそういう飛んでくるものの状況を確認できるアプリだそうですね。プライムアート、あ、ごめんね、プライムエアレポートっていうアプリ、 iOS 版そして Android 版。
プライムじゃないよ。
あ、プラムですね。プラムエアレポート、各アプリ、それからウェブサイトも公開されているということはそうですね。で、私もこれ一応 iPhone に入れてみました。ただこれ基本的には英語表記になるのかな？ですよね。これで。今立ち上げてみたんですけども、一応出雲市今いる場所っていうのがこれ GPS で出雲市を見つけてくれたんだけど、ここから先へページがいかないんだけど、どうすればいいのかな。 Find my city、 出雲市の設定はできたんですが、ここから先どうしていいかよくわかんないな。説明の中にはまあどれぐらい飛んでるかっていうのを円グラフ、円グラフでいいのかな、円グラフと折れ線グラフで表示してくれるようですけども、これのいいのがですね、アップルウォッチにもこれ通知をどうもしてくれるみたいなんですよね。で、まあ無料で使えるんでね、黄砂とか PM2.5、スギ花粉には対応しないような気もしますけどもね、ちょっと便利かなと思って紹介してみました。うん、私はこの都市の選択から先へ進まないな。あとでちょっとやってみましょうはい、それでは次のニュースですけども、こちらシネットジャパンにあった記事です。即時配送サービス楽便で一般用医薬品の取り扱いが開始という記事が上がってました。楽天の子会社である楽天マートは3月29日最短20分からの即時配送サービス楽便にて一般用医薬品、第2種医薬品及び第3種医薬品の一般医薬品の販売を開始したと発表しました。届け時間については天候や道路状況、注文の混み具合などにより異なるほか、要指導医薬品及び第一種医薬品は対象外となりますということで、楽天さんで薬を運んでくれると、 最短で20分だそうですね。薬ってやっぱり欲しい時にすぐ欲しいじゃない、一番いいのは近くにドラッグストアがあればそこへ買いに行けばいいんだけど、そこへも行ける状態じゃない時、このサービス便利じゃない。
まあでも都会だよね、すぐ届く。
まあね、
いやこのサービスはいいなと思うんだけど、その例えば具合悪くて買い物に出ることもできない時、具合ぐらいと、うん、具合が悪い時とか、
うん、
はいいなって。
そうですよね。で現在これ対応してるのが、渋谷区、目黒区、港区、世田谷区、ここだけのようですね。ただここのエリアであれば24時間届けてくれるそうですよ。
いいよね。
送料が、390円から、ただし税込み2500円以上買うと送料は無料になりますということはそうですね。
うーん、
まあこれは田舎でこんなサービスは来ないでしょうね。
うん、なんかこういうの田舎におるとなかなか体験ができんけど、うん、体験してみたいと思いませんか。
うん、思うね。
羨ましいですね。
羨ましい。あのピザの宅配っていうのも経験してみたいな。
あ、ございませんか。
え、ゴーツある？
昔あった。
なくなった。今は。
今はない。でも昔あって宅配してもらったことあるよ。
売れなかったのね。
うーん、需要がなかったのかな。
はい、それでは最後のニュースですけども、こちら PC ウォッチにあった記事です。ウエスタンデジタル、リツイートでポータブルハードディスクドライブがもらえるキャンペーンを実施中という記事が上がってました。ウエスタンデジタルジャパン株式会社は明日3月31日の世界バックアップの日に伴い、バックアップの大切さを広めるべく、本日よりツイッターを使ったユーザー参加型のプレゼントキャンペーンを実施しています。ということで、ウエスタンデジタルさんの公式アカウント、これをフォローして、このキャンペーンについての書き込みをリツイートすることで応募ができますということはそうですね。応募者の中から抽選で2名に USB3.0 ポータブルハードディスクドライブ、1テラバイトのものが当たるということはそうですよ。
うーん、
なおリツイート数が2500を超えると、商品がもう1台追加されると。さらに5000を超えれば、6テラのNAS、まあ、ハードディスクですけどね、これが1台加わるということで、盛り上がりによってプレゼントが拡大される仕組みが導入されているということで、キャンペーンの締め切りは4月3日23時59分までということだそうで、私はとりあえず、自分のアカウントで参加をしておきました。
どのぐらい参加されてるか、ツイートされてるかね。
ね、それはちょっと見ることできなかったけど、あ、でも待ってよ、書き込みリツイート数を見ればわかるのか。今ちょっと見てみますね。うん、表示しないぞ。表示しないぞ。くるくるくるくるしてる。あれ、ダメか。ダメかダメか。ただ3月31日世界バックアップの日ってのは初めて知ったな。
何でもあるなと思った。
まあ言ったもん勝ちっちゃ言ってもん勝ちだけどね。
1年に1回ぐらいバックアップしなさいよってことですかね。
まあ1年に1回ではちょっと少ないような気がするけどね。
すいません、1年以上やってませんが。
うん。たまにはバックアップ取っとかないと、ハードディスクがポシャった時に泣きを見ることになりますよ。
そう そんなに大事なもんない気がするけど。ああ、iTunes か。
ああ、まあ、でも iTunes 購入したものに関しては普及できるからね。自分で CD 借りてきて入れたものに関しては普及はできるよね。
もうそんなに大事なもんない気がする。怒られるかもしれないけど。
写真とかは入れてないか。
あの前なんだっけ。
iCloud かあれは。
いや違うよ。ここにあるよ。
ここにある。
iPhoto。iPhoto。
ああ iPhoto のデータは当然消えてなくなりますよ。ハードディスクが吹っ飛んだら。
そうな。
うん。
うん、どこ行ったかいな、あのバックアップするときに使うやつ。
どっかの下敷きになってんでしょうね。
これフォローしとこうか。ツイートせんといけんのだ。
リツイートをね。
リツイートするんだ。
そうそうそう。
さあみんなでやろう。
さあみんなで考えようじゃなくて応募しよう。以上空海 IT ニュース3月30日でした。それではエンディングに行きます。
はーい。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
うん、ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜ですね、いっちゃんが手軽でいいですね、味は良いしカロリー計算しやすそうですねということで、ドルビーさんがフライドチキンでビールが飲めるケンタッキーバル登場って、うん、
ケンタッキーで酒が飲める。あ、ケンタッキーの中でお酒売ってるってこと？
高田の馬場。
へ
え。どこもっていうわけじゃないんだね。
うん。
へえ。
今朝だったっけ？昨日の朝だったっけ？なんかスタバでワインとかビールが飲めるとこがあるらしいな。
あ、そうなの。
うん。じゃあタリーズもなんかあるらしい。まあ、東京ばっかりだけど。
でしょうね。
うん。
へえ、そらケンタッキーとビールっていいかもね。
相性バッチリかもね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。おバカさんが、午前1時36分にあら今日は配信まだかなってことで1時47分に1244回が上がりまして、
はい、
おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のともにいただきますってことで2時49分で、
うん、
遅いね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。寝ざいよちゃんと。それから、くまちゃんがおはようございます、仕事の前に聞いてます、山口市は晴れ、あまり寒くない朝です、桜は三分咲きかなってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか一気に桜が咲きましたね。
赤くなってね。
うん、ありがとうございます。寺友さんが、聞いてますってことで1244回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからガンちゃんが聞いてくれて、みっちゃん ポケモン GO のベータテストは iPhone ユーザーは宝くじ並みに当たらないらしいですわら。Android 端末買って再応募だわらってことで
ありがとうございます。
ガンちゃんも当たってないかな。じゃあ
うん、このアプリのために Android を用意する元気はないな
ガンちゃん買うかもな、
はい、かもね。
イングレス用ね、ありがとうございます、はい。ジオちゃんが聞いてくれて、4月2日土曜日ですね、午後カサトンさんと京都ぶらついてます。飲みに行くつもりですので、お暇な方お待ちしてます。声かけてくださいってことですよ。
はい、ありがとうございます。
おー、あれですねまたあの京都府の再来ですね。
うん、
楽しんでください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからガンちゃんがどうした。あ、北九州府だなこれ。不参加です、うん、一度は参加したいな。いかんせん九州は遠いっすってことですね
ありがとうございます
飛行機にピュンと乗ってポンって来てピーンってできるよ。
そうだよな、飛行機乗れば1時間ちょっとで着いちゃうよ。
待ってます
ありがとうございます
ありがとうございます、お散歩さん、今日は少し暖かさを感じる。三電子は愛知県に本社がある会社です。サンタックブランド
かな。
でモデムや ISDN 用 TA などを出していて身近でした。メインはコンシューマー向け以外にパチンコ関連機器などいろいろやってる会社です。ゲームのサンソフトは三電子のブランド名です。
おお、愛知なのね。
それから私も手塚治虫は宝塚と記憶があったのですが、確認したら公式に豊中市になっていました。戦時中に宝塚に疎開していたとのことです。
ほー、ありがとうございますまんざら縁がないわけじゃなかったね。ほんじゃ
ちゃんと調べたんだね、ありがとう。
ありがとうございます。
あとね、パッケージの柄は色で違うようです、うん、今回は64ギガのローズゴールド、シルバー、ゴールドを買い、私はゴールドにしました。ネットで見ると買い取りがスペースグレーは8000円安なんなんなんて店も、多分2万ちょっとでしか売れないと思うので一括で買っていないと残価が残るかも。
はい、ありがとうございます。やっぱ3色買ってたわけね。
うんだね
はい、
はい、ありがとうございます。えいちゃんが1244回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。うーちゃんが聞いてくれて、手塚治虫に関してお散歩さんの方が正解です。宝塚の記念館に行ったことがあるので出身もこの辺なんだろうと勝手に信じてました、わらわらってことでは
い、ありがとうございます。
それから、何年か前に飲み屋のレジが iPad だったので店長さんにそのことを聞いたら本部が使えっていうもんでと不満そうでした
はい
ありがとうございます
強制的だったってことね
うん、
はい、
あ、鼻が閉まる。ありがとうございます。ドルビーさん、ワンポイントアドバイスってことで聞いてくれて、お出汁を取る際は10倍程度濃く取り、冷えた後にロックアイスとして凍らせて保管しましょう。必要になった時に水で溶かせばすぐ料理に使えます。和洋中華どれでも OK ってことですね。
はい、ありがとうございますこれスキちゃんにのアドバイスね、
はい、
濃いの作っといて溶かして帰ると
私その都度都度あの出し取ってるんでね、
うん、
今日なんか会社でそのカビ生えとったの使ったんよってあの言ったら、うん、なんかちゃんとあの冷凍食だわねとかって言われましたけどはい、
はい、
ありがとうございます。ちゃんと今度はあの凍らせて使えますわ、
うん、
はい、ありがとうございます。それからカサトンさん、長期旅行の理由ですが、まさかの学生説で正解です。
お、
脱サラして農業に従事すべく来年度は農業大学校に1年間通う予定です。4月12日の入学式までの間に 見聞を広めるのとリフレッシュを兼ねて旅しております。
へ
ー、学生さんになるんや。
っていうか農家になるんだ、お百姓さんに。
私ちょっとね、あの、うん、農業に憧れてます。あのもう何年か前からね、
うん、
あの農業もいいかもな、うん、その自給自足っていうのがすごいいいなってちょっと思ったりもするんですけどね、うん、
でも好きちゃん植物育てられるかな。
この部屋はねダメない。
どの辺で。
家ちゃんとお外にあの畑耕してさ。
いやいや、どの辺でやるの。
山の辺で。
山の辺
あの土が肥えたところで、あのうさぎいっぱい飼ってあのうさぎカフェアンドペンションしながら自分の作った野菜を出すとか、うん、いいくない。
うさぎにみんな食われてるかもよ。
そうかもね。
はい、はい、ありがとうございます、う
ん、でもなんかちょっと憧れるんですよね、
うん、
はい。赤里さん気をつけてね。
うん、
今日はなんか広島おったみたいですけど。
ですね。
はい、文ちゃんが聞いてくれて、調味料とかスパイスなんかは気づいたら賞味期限切れで数年経ってるなんてことはザラですねってことで。
はい、
優しいな、かばってくれてるよ。
そうだね、
うん、あの今日そのだし業務用、あの何そのあれよ、カビ生えとったんよって言ってまた買ったんよ今日、
うん、
証拠りもなく、うん、って言ったらなんか、うちもカビ生えとったよっていう人がおったよ、使わんかったけどって言われたけど。そうだよね、普通使わない、
使わないよね、
普通使わんけ。はい、
調味料、調味料といえばあのなんか食卓園、
うん、
値上げするそうですね。
私あの自慢じゃないけどてかちょっとこだわりがあって、あの、うん、食卓園とか使わないんですよ。あの海の純粋なお塩、
はあはあ、
何も混じり物がないあのお塩だし、お砂糖もあの、うん、上白糖使わないんです。あの精白したやつ、あの精白っていうかね、漂白、あの茶色の砂糖使ってます。あの今は
三温糖ってやつか。
いや三温糖じゃない、今はねずっともう何年も使ってる、うん、あの沖縄の方のサトウキビから作ったあの島ザラメっていうあのお砂糖を使ってます、ずっと。ミネラル豊富なんですよ。でお塩も海のあのやつだとマグネシウムとかが入っとってね、割と私そういうとこ健康オタクなんですけどね、
うん、
こだわっています。
なるほどね、
うん、ありがとうございます。
はい、
それからお散歩さん、もしかして JR 宮島口駅の中、宮島では揚げもみじで駅の売店はフライもみじって書いてあった記憶があります。ああ昨日の
写真か、
カサトンさんの写真ですね。
うん、
あ、お散歩さんも行ったんか
ってことみたいだな。
ちょっとここのたこ焼き空を見行こうや今度。
うん、行ってみたいな、ここ
気になる。このうち上のたこ焼きは嫌いだっけさ。あのこの上の
ソフトクリーム、
ソフトクリームが気になるな。
でもこのソフトクリームって普通にどこでも売ってるやつじゃないの。
なんでそういうこと言うの。
あの多分カップに入ってて機械にカップポンとセットして上からギューッと押さえると下からビューって出てくるタイプだと思うよ。
だけこのたこ焼き空海って書いてあるお店のソフトクリームがいいんだね。でお店の
たこ焼きを食べな意味ないじゃん。
いいやね、この店に行ってこの白い桃のソフトクリームとかを頼んで、
うん、
それとかさ、なんか美味しそうなものがあるけど頼んで、あの私たちも空海っていう番組やってんですよ、サインしましょうかって。
何の押し付けだ。はい、ありがとうございます。
ちょっと冷やかしに行きたいですね。はい、ありがとうございます。いっちゃん、今日のお昼ご飯、ほうれん草のカレーとキーマカレー。なんかこのフレーズ前にも聞いたことが何度かありますが、ラーメン通り手前でランチ、キンラー意外と辛い、あと1週間で なれるかなってことでラーメンが回しとんですね。
うん、はい、ありがとうございます。
でもなんとかもカレーとかもカロリー低くはないでしょ。
うん、まあね、
食べればいいじゃん。
あのミニストップで弁当2つ食うこと思えばラーメン1杯の方がカロリー低くないか。
私もそう思うよ。
はい、ありがとうございます。
結局ラーメン我慢しとってもその我慢しとるのがストレスになって食べとるじゃん。ラーメン食べちまえ。
悪魔のささやきだ。
食べちまえ。ありがとうございます、はい、ドルビーさん、iPhone 6S プラスのガラス割れによる、ガラス割れ
何により
によりアップルへ修理を依頼していたものが戻ってきました。1万円以上の出費を覚悟していましたが無料と判明。こんなことあるんですかね、助かったってことで。
お
よかったじゃん。
よかったじゃないですか。結構アップルさんただで修理してくれるんだよな。あの以前僕も MacBook Pro 2年とうに過ぎてるのにバッテリーが膨らんでるやつ新しいのに変えてくれましたからね、ただで。
親切な。
うん、親切だと思うよ、他のメーカーに比べて。
そうなんだね、よかったね。でもね、トリピンさんね、その置いたお金どうする、
どうする、
どうする。
この伝票があのアップルのあのクリアシート、クリアシートっていうのもクリアファイル、リンゴマークのついたクリアファイルに入ってたと思うんですけど、あのクリアファイルがいいんですよね。
ちょうだい。
あ、嘘か、 iPhone だからこれを折り曲げてあるからクリアファイルに入ってなかったのかもしれない。 MacBook Pro は折り曲げずにこれがクリアファイルに入って 送り返されてきてましたけどね。
そのクリアファイルどうしたの。
使ってますよ。
どこで。
あ、うちと会社書類を持って行ったり持って帰ったり持って行ったりするのに使ってますよ。
そんな、
リンゴマーク見せびらかしながら。
欲しいよ、
修理出したら。
そうだね。
はい、ありがとうございます。スキちゃんの MacBook もしかしたらバッテリーが膨らんでるんですけどって送ったら新しいバッテリータダでつけてくれるかもよ。
これダメでしょ、もう古いのに。
もうあのヴィンテージ扱いでしょ、
うん、
はい、
ありがとうございます。ジオちゃんが聞いてくれて、5歳まで豊中なので両方正解ですってことで、手島おさむさんですね。手島じゃないや、
手塚さん。
そうそうそうそうそう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でもあれ、出身地ってのは出生地のことを指すんでしょ、基本的には。
身が出たって書くもんな。
うん、だから基本的にはどっちか一箇所のはずなんよね。
身が出たんだっけ、はい、ね、お母さんのお腹から出て身が出てきたね。
はい、
ありがとうございます。ガンちゃんは壮行会でおしゃれなワインバーって、なんかこういうの久しぶりに見たな。ガンちゃんの若ワインで輸血、デザートもおしゃれ。
でもちょっとピンボケ。あ、ワインはピンと合ってるわ。
いいな、いいね。
あ、
本当だ。
そうだね、
目がおかしくなるピンボケ。
はい、ありがとうございます。
いいね、楽しんでね。
うん、
チュリーちゃん1244回拝聴。花見も今週末あたりが最適のよう。お天気どうでしょう。道すがらの歩道の桜も一気に開き始めた。
おお、ほぼ満開状態じゃない、ね、
この辺もね、あれいつの間に咲いたんっていうぐらい今日桜咲いてましたけどね。
あの市役所の辺、
いや会社の周り。
あ、会社の周り。
青空に映えるよね桜って。
うん、
なんかね、ちょっと仕事中にこう窓の方に行く用事があって、青空に桜が生えてるわとかって言ったら、なんか会社の子が、うん、心が綺麗だけそんな風に感じるんだわねって言われたよ。心綺麗なんかな。
僕はまた青空から桜は生えないよって言われたかと思った。
あなたぐらいですそんなこと言うのは。はい、ありがとうございます。
はい、
もう本当くったらんことばっかり言うの。しかし嫁さん、あなたには情緒というものがないのか。
情
緒めかしよ。はい、いっちゃんが今日の落語第12回立川白鈴、白鈴さんかな、かな、勉強会最終回、勉強会、
勉強会の会が回るって書いてあるけど、
うん、そうですね。あんたね、自分のこと棚にあげとって言うじゃないわね、散々間違え。今日もね、本編でね、突っ込んじゃろうかと思って言わんかったけど、あなたの医薬品のことをさ、第2種、第3種って言ったけど、第2類、第3類ですからね。
ああ、なるほどね。
はい。どうなんほんと、みっちゃん自分のこと棚にあげたからどうなの。おバカさん、久しぶりにコラボ電車だ。釣り革は普通ですね、ってことで写真あげてくれてますね。
あ、リラックマ電車か。
うん。あの、三つ葉の釣り革は、熊の形じゃないかって言ったけど、そこまで行ってないということですね。
うん。あの、この写真にイラストが書いてあるけど、このイラストの中は熊の釣り革になってるから、これがついてるのかなと思ったけど、そうじゃないのね。
うん。ですね。
はい。ありがとうございます。
これが阪急電車ですよ、三つ葉、この小豆の色が。
そうだね。
早く覚えてね。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
今日、まあ、家電メーカーの買収のニュースがポンポコポンポコ上がってたんですけども、もう一つのりちゃんとアイちゃん結婚するってよ。
あー、見た見た、アメーバーでプッシュが来てたわ。いくらこいた、うわ結婚するんだ。
明日記者会見するらしいけどね。
まあやっぱり誰かちゃんと言わんにゃほいで。
え、のりちゃんとあいちゃん、
あの愛之助さんと のりかさんですね。
うん。
あのもともと付き合ってた女の子パパイソーだけど、熊谷、熊谷だったっけ、
うん
とかさ、
うん、まあ、名前が出てこない。
あれのおかげで熊切あさみか、
ああ
、あのおかげでよく、まあ、テレビでねそれをネタによく出るようになったけど、うん、まあよかったかもしれんけどね。
うん、
まあお幸せに。
ちなみに2人とも44歳なんで、
うん、あの2人同い年なんよ。
うん、
まあ仲良いやっちゃんさい。
はい、
以上、以上でいいん。
うん、
以上空海 IT ニュース3月30日でした。お届けしたのは
桜が咲くよのみっちゃんと、
もうね、あの空に生えないよとか言わないでよお願いだからの好きちゃんでした。それではまた明日、三四
ただものだんだん、
あの今日の誕生日は明日が最後だっけね、分かっとるよね。
お、覚えてたね、
当たり前じゃん。あ、そうそう、あのうちなんか認知症のテストを導入するんだけどさ、会社で、
うんうん、
私なんかね、なんかデモモデル、でも、うん、そのなんかそのお客さんから電話かかってきた時にするその対応のシミュレーションしようるんよ今。
お
で私にそのねモデルになってくれっていうか、そので実際にそのテストの診断させてくれって言われたんよ。
うん、
もうやだ、なんか
そんなナイスバディだけ
違うよ、頭がいっとるけよ。あ、なんか4人に1人は認知症のその、うん、あれ持ってんだって、
認知症の毛があるってこと？
そうそうそうそう。それがなんかだっけ、絶対この先必ずなるかならんかみたいなの分かるらしくってさ、
うん、
怖いじゃん。三つ葉させてあげようか。
僕は大丈夫や。
絶対大丈夫じゃない
よ。もうなっとるし。
あ、どうしたん？なんか素直すぎてすっごめんかった。
そうだ。
for upcoming IT news.